最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は5月号の森明彦さんのお話の中に、インゲン豆のように中途半端な加熱だと毒性が増加するケースもあるとありました。私はそもそもインゲン豆に毒性があるとは全く知りませんでした。気になりますので教えてくださいというご質問を東京都の小島さんからいただきました。今回は森明彦さんがこのインゲン豆の毒性について詳しく説明されている部分がありますので、それを引用させていただきます。サイエンス愛新書、身近にある毒植物たち、知らなかったでは済まされない雑草、野菜、草花の恐るべき仕組みからです。2006年テレビにて白インゲン豆を数分間いった後で粉末にし、ご飯にまぶして食べるとのダイエット情報が紹介されました。すると158名が食中毒を起こし、うち30名が入院する事態となりました。多くの人は喫食後2時間から4時間で下痢、嘔吐、腹痛の急性症状を訴えました。日本だけでなく、イギリスでもしばしばインゲン豆中毒が多発し、カナダ、オーストラリアでも流行していました。いずれもインゲン豆の消費量が多い地域であることと、植物毒に対する関心の低さが原因と考えられています。たとえ成人でも、加熱が不十分なインゲン豆の4粒から5粒もあれば危険と言われ、この量を食べれば年齢、性別などに関係なく、ほぼ 100% 中毒するというのが特徴です。原因物質はレクチンの一種であるフィトヘマグルチニンの存在です。他の豆類にも含まれますが、幸運なことに微量です。この煩わしい名前の物質が人体に取り込まれると、胃腸の粘膜上皮に炎症を引き起こし、その反応は劇的に進みます。数日ほどで治りますが、発症当時の嘔吐は大量で激しく衰弱するというので、ノロウイルスを彷彿とさせ、ゾッとします。各国の中毒事例に共通するのは、豆を水に浸しておく時間が短く、あるいは全くなく、加熱時間も短いこと。従来の食べ方は、よく水に浸し、柔らかくなるまでよく煮るのが基本。これを守れば全く問題ありません。ちなみに、調理時80度までしか熱しなかった場合、毒性が生の豆の5倍になるといいます。豆なご用心を。ここまでが森さんのご説明です。ちなみに、新潟県の新潟食の安全インフォメーション Q&A によると、テレビ番組の収録で食中毒を出した件について、サヤインゲンも関係ありますか?との質問に、食中毒を出したインゲン豆は、完熟した乾燥豆の状態のもので、一方、さやインゲンとは、未成熟のさや付きインゲンのことを指し、この件とは関係ありません、と回答しています。